Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんばんは。 JI1BTL 三鷹織りです。ビームアンテナ、10月になりました。本当にね、暑さ寒さも彼岸までって言ったことですね。だいぶね、涼しくなってきたような感じがします。私暑がりなんで、結構夏の間ってね、エアコンかけてても何もかけずにこう寝れるんで寝てたんですけど、最近はエアコンも止め、ちょっとね薄手の毛布をかけっていう感じでね、寝るようになってきたんで、あ、寒くなってきたんだな、少しは涼しくなってきたんだなって思っている今日この頃でございます。先週9月の24日はですね、茨城県の方でもハムの集いが行われまして、私もね参加させていただきました。この9月24日っていう日はですね、もう本当にハムの集いが目白押しということで、各地でね、大会がありましたんで、皆さん結構あっち行ったりこっち行ったり、いやいやいや掛け持ちしたよなんていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。森田会長も北海道行ったと思ったら、次の飛行機で飛んで名古屋のね、東海の方の会場にもいらっしゃってましたからね。そんなことでね、これからますます秋も深まってまいりますので、移動運用もそうですし、そういったイベントもね増えてくる時期なんじゃないかななんて思いますんでね、ぜひ皆さんアクティブにご参加いただければと思っております。さあ、この番組はアマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のためのね情報交換室です。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、さまざまな情報をお送りしていきたいと思っておりますのでね、どうぞ皆様毎週楽しみに聞いていただければと思っております。それではビームアンテナ、今日も頑張ってまいりましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それではビームアンテナスタートいたしました。この番組ではね、皆様からのいろいろご意見とかリクエスト曲なんかもお待ちしております。番組宛にですね、メールをいただいて採用された方にはオリジナルのコールサイン入りのキーホルダーをプレゼントさせていただいておりますのでね、どんどんメールの方もお待ちしております。アドレスは fm762@fmpalun.co.jp fmpalun.co.jp の方までね送っていただければと思います。またはですね、 X、旧 Twitter の方のダイレクトメッセージなんかでも結構ですのでね、ビームアンテナっていうページありますからね、ぜひそちらの方からも送っていただければキーホルダープレゼントさせていただきます。さあ、それでは早速今日もお電話つながっております。どなたとお電話つながってるのでしょうか、行ってみましょう。はい、それでは今日は福島県支部長の佐久間さんとお電話がつながってます。佐久間さん、
はい、
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まだまだ暑い日が続いてますね。
あ、そうですね。
はい、さあ、それでは今日はご紹介していただくのは、福島県ハムの集いが行われるということで、はい、はい、日にちはいつでしょうか。
はい、10月9日の祝日でスポーツの日ですね。
はい、
はい、いつも10時から受付は9時半からなんですけども、田村市の船七公民館というところで、やります。はい、
はい、これというのは毎年こう会場がいろんなところの会場でやられてる、なんか去年違うところだったような気がするんですけど。
ああ、そうですね、福島県結構広いもんですから、はい、一箇所だとね、遠いところ来ると大変なんで、
はい、
持ち回りというような形で、以前は、浜通りとかずっと中通りも、北南とか会津の方とかっていう風にやってたんですが、はい、ちょっと震災でね、岩市の方がちょっと浜通りの方がちょっとね今、バラバラになったりしてですね、うん、なかなかまとまるのが大変なんで、 今はですね、会津と、まあ、中通寺と、まあ、中通寺はね福島と、まあ、郡山地区、それから私のとことかっていう、大体今4カ所くらいでぐるっと回ってますかね、はい、
そうなんですね、はい、私もねもう何度かあの福島はお隣ですから、はい、行かさせていただいてありますけれど ね、
あ、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、去年はね郡山の方でやらせていただきました、
はいはい、さあそして今年はですね、船引きの方ということ で、
はい、そうです。
内容はどのような内容が行われるんでしょうか。
そうですね、一応ですね、まあ、浜の集いに合わせて、まあ、福島県支部の登録クラブの代表者と、まあ、監査指導員の合同会議がちょっとありまして、それから今回講演会をですね、
はい、
ちょっと企画いたしまして、何ですか、全国塾事務選挙会の東北支部の事務局長さんであります宇津井さんという方が南極観測隊に行ってましてですね、この方にちょっと講演をお願いしたら、心よくお引き受けいただいたもんですから、南極観測隊と EtoJRL の運用という院内でですね、ちょっと1時間ちょっと講演をしていただくことになってます。
はい、はい、もうね、なんか南極っていうとそうすごく遠い感じなんですけど、こういった方々のお話を聞くとなんかすごい遠いとこなんだけど近く感じますよね
あ、そうですね、
うん、はい、ね、でもそういったね、またこちらの普通の世界とは違う世界が広がってるんで、なんか面白いお話が聞けそうですね。
はい、そうですね、
はい、
でその他CW のね、
はい、
これは CW 愛好会というところで、まあ、大体毎回やっていただいてるんですけど、 CW のデモっていうかいろんな体験とかっていう風に CW を身近に感じていただくような催しがね、うんうん、一応やっております、うん、それからあとメーカー展示とかね、もやってますね、はい、
はい、あと皆さん結構喜ばれるっていうのはどこのね集いに行っても人気なのがジャンクコーナーじゃないですか。そうですね、
今回もいつもジャンク市という形で、雨降らなければ外でですね、やらせていただくような手配にはなってます。
これって誰かで持ち寄ってもいいんですか、やりたいっていう方がいたら。
参加無料で 誰が来ていただいても、大丈夫です、
はい、ね、結構朝からこれ表だっていうことはね、皆さんにぎわって、
あ、そうですね、
ね、やられるんじゃないのかななんて思いますが、ね、
そうそう、もう受付やる前早くからいらっしゃる方いるもんですから、
はいはい、
ランクの受付だけはランクの45分から受付とかっていう話になってはいるんです
早いですね、ま、でもね、それだけ皆さん早く受け付けてもそれだけ早く皆さんもいらっしゃるんですもんね、見に ね、
そうですね、はいはい、
楽しみにいらっしゃるからじゃないんですか。
そうですね、まあ、一応はずずに進んでいようと思ったですが、ちょっとあれだから、ジャンク一担当の人はスズランコの来てくれって話になっちょっとくらい始めたんですね。
一応ジャンクコーナー出すっていう方は一応参加の受付だけはするって感じ。
受付だけはしていただかないと、うん、
はい、
今回ね、いろいろ感染症とかなんかあるんで誰が来たかわからないとちょっとあれなので、
そうですね、
一応、はいはい、
はい、じゃあもし出したいものがある方いたら早めに行って受付してお店を出していただくって感じですね、
はいはい、そうですね、
はい、あと、はい、それと何がなんか面白そうなのがありそうなんですが、
あとですね、今回私の近くでね、こう私の地区にそのいろんなことをやってる会がありまして、そこが手打ちそばをねやるので、その手打ちそばをちょっと提供させていただくように、したんですね。
おお、そういいですね。
それで、まあ、一応 100食くらいなんですが、券を配布して、まあ、無料で提供しようかなと思ってましてですね、はい、
もうそろそろ秋そばの時期ですよね。
はいはいはい、
ね、じゃあそういったなんかこういうおそばを作ったりとかそういったグループがあるんですか。
そうですね、それで前の日からちょっと準備していただいて、なんかやってくれるという話になったんで、 で、まあ、百足のなくなれば終わりなんですが、先着順というか、先着順で、そんな感じであります、ね、
これはザルで食べるんですか、それともおつゆで食べるのか。
おつゆで食べるんです
ね。おつゆで、ね、は
ね、はいはいはい、
じゃあどんなのが出るか、これはちょっと楽しみ。
はいはいはい、
はい、じゃあなくなり次第終了ということですからね、早めに行ってね食べていただければと思います、はいはいはいはい、さあそして午後からは、
あ、そうですね、あと午後からね、少々好きマラソンに強いせよっていうコンテストを、まあ、やってますってですね、はい、福島県西部でそれの表彰式と、あと6月1日を基準にした電波の市の記念運用ってやったクラブに対して、あの表彰状をちょっと交付することになってますので、
はい、
その表彰式の交付前に、あの来週の方の挨拶で、たまたま今回あの森田会長さんもいらっしゃってくれるということで、森田会長さんにちょっとザールについてのお話をちょっと 2,30 分程度にお話いただくかななんていうふうには企画しておるんですけども、
はい、はい、じゃあそして最後は、
それで最後はね、お楽しみ抽選会というのがありましてですね、このお楽しみ抽選会、いろいろ困り物とかいろいろ集めてるんで、ちょっと目玉として無線機をちょっと数台ね準備しましてですね、
うんうん、
誰に当たるかわからないですけど、高価なものですので、
そうですね、
これを目玉にちょっとやってみたんですが、はい、
はい、もうねこれ皆さん大人気ですからね、抽選会はね、
そうですね、
じゃあそういったものが盛りだくさんで、
はいはい、
10時から一応4時ぐらいが終わりを目処に、
はい、そうですね、だいたい最終は4時で、なるべく、まあ、4時前には終わりたいというふうに思ってるんですが、まあ、時間はねなかなかちょうど辛いんであれなんですけども、一応最終は4時ですね、うん、はい、
はい、この会場となるですね、船引きの公民館は駐車場とかもたくさんあるんですか。
駐車場あります。結構前のところと、もともとその脇にあの体育館があったんですが、体育館震災で壊れまして、そこを壊しちゃったんで、その後も駐車場にちょっとザルではある、あ、ザルのままかな、まだ、
はいはい、
あと駐車場になってます、
はい、これねちょっとね結構遠くから行きたいという方もいらっしゃると思うん で、
そうです、ね、はいはい、
高速道路って何インターとかが近いのかしら。
あ、インターはね船引き三春インターが一番近いですね。
あ、船引き三春、あ、三春って言ったの、三春の桜で有名な、
そうですね、
ところなんですね。
ちょうどねインターがね、船引きと三春町のちょうど境目にあるんですね、インターが、
うんうんうん、
はい、ね、そこからか、もしくはあとは浜の方からいらっしゃって、あのスマートインターがあるんですがね、
はい、
あの小野と船引き三春の間にちょっとスマートインター ETC だけで降りられるとかあるんですけど、はい、まあ、若干遠いかもしれない、あの船引き三春の距離的には近いですけどね、
はいはい、じゃあそちらの方からいらしていただければということでね、はいはい、
そうですね、
じゃあたくさんの方にねいらしていただきたい ね、 ね、
はいはいはい、
本当にイベントですよね。
はい、そうですね、はい、
じゃあ最後になりましたけど、もう一度皆さんに呼びかけていただければと思います。
はいはい、10月9日あ月曜日のスポーツの日に、田村市船引き公民館で浜の集い、福島県渋浜の集いを催しております。10時からです。どうぞ皆さん、あのいろんな盛りだくさんの内容で、待っていますので、いらっしゃってください。よろしくお願いします。
はい、今日は福島県支部長の佐久間さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、福島県ハムの津大10月9日行われるということでね、皆さんぜひ行ってみてください。私ちょっとね中でね船引きって言っちゃってましたけど、船引きですね。はい、申し訳ございませんでした。さあ、それではですね、ここで1曲聴いていただきましょう。富士ファブリックで赤黄色の金木犀です。それではどうぞ。
伝えられるのならば、それは 76.2 Music Lovers FM.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月です。
はい、10月になりました。10月1日といえば、国家試験の受験申し込みが始まりました。
はい、もう忘れてました私。
12月期のね、1山2山の国家試験の申し込みが今日から始まって、10月の20日まで全国、インターネットで受付中になります。
はい、これどうなんですか、やっぱり年々増えてるんですかね、1山2山を取る方っていうのは。う
ん、受験者数はね、あんまり変わらないみたいです。ところが合格率が良くなくて、
だって難しくなってきたんだもん。
一山は平成28年度ぐらいまでは、まあ、40% 台後半とか 50% ぐらいの合格率だったんですよ。
はい、
でところが平成29年から急に悪くなってですね、はい、30% を切るぐらいなんですね。
はい、
今ね、29.3% かな、2021年度が、
うんうんうん、
なかなかの厳しいあれになってますけども。
私、難しくなっちゃってから始まっちゃったんですよ。
そうですね、なんかね、一力儀の問題が結構一山に転用して出てくるケースがあるみたいですね。
ああ確かにそんな感じでした。
そうですか。
はい、で2つが今まで1問ずつ出てた問題が、
はい、
2問が1つになって出てくるから両方答えられないとできないみたいなね。
ちょっといやらしいというかやりにくいですね。
そうなんですよ。はい、経験者は語るでダメだったんですから。はい、じゃあぜひ皆さん頑張ってね、
ね、頑張ってまずは申し込みをしていただきたいと思います。
さあ、ランキングの方はどうでしょうか。はい、
9月の23日から9月の29日までのランキングからちょっと、注目されたものをピックアップしました。
はい、
まずですね、9月の25日のニュースなんですけども、三浦電波監視センターからの通報で調査、信越総合通信局、免許状に記載された周波数以外で運用していた一山など、2人を32日間の行政処分。うん、このニュースがですね、今回ものすごくですね、アクセスを集めました。
今までね、こういう方たちが処分っていうのはあったんですが、はい、大体4アマの方とかが多かった感じがするんですけど。
そうですね、4アマとか3アマの方が、例えば14メガに出てしまったとか、それが見つかってしまったっていうようなことは結構ニュースになってたりするんですが、この方ですね、はい、60歳代の、まあ、ゼロエリアに住む一山の方なんですが、免許状に記載された指定周波数以外で運用していて、処分になったということで、一山でしょ
、うん、ほぼほぼね、
そうなんです。で、三浦電波監視センターですから HF の監視をやってますので、はい、じゃあこの方一体何メガで出られたんだろうと。
何メガでしょうかね。
ということで皆さん、謎が謎を読んでこの記事にアクセスが殺到しましてですね、
はい、
SNS でもいろんな憶測が流れてました。もしかしたらなんか14メガの免許を持たない状態のままずっとやってたのかなとかね、あるいは非常通信周波数4630ってありますけども、はい、あそこでなんか試験電波を出しちゃったのかなとかですね。真相はわからないんですが、
分からないですか、
とにかく注目を集めました。
あ、じゃあこれが今回もう一番、はい、担当でということで、
はい、
じゃあ皆さんでぜひそういったものを守ってね、運用をね、
ね、していただければ。本当そうですね、この機会にちょっと一度免許状を確認して、今持ってるリグと、それから資格と、あれは大丈夫かなっていうような確認をした方がいいと思います。
そうですね、ぜひ確認してください。はい、はい、そして、
はい、次がですね、ジャードさんなんですけども、スプリアス確認保証の料金値上げを表明、2024年4月から料金を上げますという告知を出されました。
来春からですね。
来年の春から、来年度からですね。
来年度からね。物価の上昇とともにしょうがないですね、これはね。
そうですね、2016年からジャードさんスプリアス確認保証をやってきたんですが、
はい、
本来なら2021年の22年の11月末が移行期限です。
でした。はい、
はいはい、だったんですが、コロナ禍で、総務省が当面の間、移行期限を延長しますよっていう発表をしましたので、はい、ジャードさんもスプリアス確認保証を続けなくてはいけなくなってしまいました。
はいはいはい、
ところが実際にじゃあ確認保証を受けた方はどれくらいいるのっていうと、当初の想定の1割にも満たない2万曲ぐらいしかまだ受けてないらしいんですね。それでちょっといろいろ目算がずれてしまったっていうことがあって、今後も確認保証を続けていくためにはやっぱり少し値上げが必要ですっていうようなご説明が書いてありました。
やはりね、皆さん今技適のこうナンバーついてますけど、結構自作でまだまだ作られた方でやってない方とかっていらっしゃるんでしょうからね。
そうですね。それから古い無線機をまだ、ね、うん、大事に使っているけども、うん、それの手続きをしてらっしゃらない方とかっていうのがいらっしゃるようですので、
はい、ぜひこちらの方もね、じゃあ来年度ということで、じゃあなるべく今年度中にできる方は始まっていただくって感じで、ね、は
い、値上げ前にやってしまった方がいいと思います。
そうですね、はい、あと面白い記事っていうのは何かありますか。
はい、そうですね、デジカルの話です。アイコムさんが、351メガ帯のデジタル簡易無線機登録局の、でのチャンネルが97チャンネルに増えたんですけども、はいはい、この増波に対応した無線機をですね、6シリーズ13機種一挙に発表したっていうニュースが流れました。
はいはいはい、これはちょっとね、どうせ増えたんだったら新しいのを買ってそれ使いたいですもんね。
う
ん、
そうですね、うん、嬉しいことにですね、今まで増波前の35チャンネル対応の無線機と、それから同じ機種の97チャンネルに増えたタイプのものとですね、はい、希望小売価格は変わらないんですよ。同じ値段で、メーカー希望小売価格になってますので、
はい、
値上がりしないんだとよかったなっ、
前と同じような値段でっていう感じでね、う
ん、思いました。はい、
ね、でも前使ってたやつをなんかこうね、バージョンアップとかなんかそういったタイプでなんかできるようになったらいいんでしょうけど、難しいんでしょうからね。
そうですね、アマチュア無線機と違うんでね、個人で何かバージョンアップをするっていうのは無理で、まあサービスセンターに一度出してとかっていうことで技適を取り直してとかいろいろ考えると、そういうサービスは難しいのかなとか ね、今のところアイコムさんからはその今持ってる機種の増波改造みたいなお話っていうのは出てないです、
ね。いや、まあ無線機もお値段もね、まあ、それなりのお値段なんで、じゃあ変えていただくって感じですかね。
そうです ね、
はい、じゃあぜひ皆さん、これはちょっと待ってましたって方多いんじゃないかななんて思います。
そうですね、一気にこれだけの機種が出たっていうんでね、結構喜ばれてる方もいらっしゃいました。
はい、さあ、そして私ね、気になってたのはなんか秋葉原が再開発っていう記事があるんですけど、
はい、そうなんです、ですね、ハムライフ .jp では2年前かな、2021年の8月にですね、秋葉原の外神田1丁目南部地区で、再開発計画があるよと、で地上170メーターの超高層ビルも建設予定だよっていうニュースを載っけたんですね、うん、でこの記事がですね、急に今週注目を集めてぐんぐんぐんとアクセスを伸ばしてきたんです。
はいはい
はい、でそれはどうもですね、千代田区議会の方で20年間その計画してきたこの再発計画がいよいよ、議論が大詰めになって、土地を持っている方、地権者の同意が得られることが、見通しが立ったということで、年内にその再開発計画を正式決定しそうだというニュースが流れたんですね。それでそのニュースを知った方がおそらく検索をしてハムライフの、記事を見つけられたんじゃないかなと思うんですが、
ね、でもここにこうビルができて、
はい、
170メートルの上の方をなんかアマチュア無線の人になんか開放してくれた上から無線できるなみたいなね
いいですね
いいですね、
いや秋葉原のアマチュア無線ね、新しい新名所ができるかもしれませんけども、
そうですね、屋上を作ってそこからやっていいよとかね
いいですね、
なんかそんなのができたらいいなーなんて、でもこれ今から計画だからできるのはかなり後ですよね、
おそらく5年じゃ無理、10年とか、ね、まず土地をクリアにしないといけませんから ね、
うん、今いっぱいあんな細かい建物もいっぱいまだまだありますもんね。
そうですね、 あの場所的にはですね、万世橋の交差点、歩行者天国のあるところですね、そこから一つお茶の水寄りの昌平橋の交差点までの間、
はい、
で総武線のガードよりも南側、まあ、神田川よりということで、うんうん、1.7 ヘクタール結構な広さなんですよ。
この辺だなって感じ、今あの頭の中でね、
うんうんうん、あの石丸電機というかエディオン、はいはい、それから小野電さん、ダオックスさん、今はもうないですけど、つくも万世とかですね、うんうんうん、そのあたりが全部含まれるエリアなんですね、
うん、じゃあちょっとこれはね、末長いお話になるかと思うんですけど、楽しみにちょっとしていたいなっていう感じですね。
そうですね、はい、これからまた秋葉原の街が変わっていくかなっていうふうに思います、
はい、さあ、じゃあ今日も本当に羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまた来週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、それではですね、週末のイベント情報をお伝えいたしましょう。10月8日日曜日はですね、北海道はオホーツクの支部大会、そして支部、ハムの集いですね、開催されます。こちらは北見芸術文化ホールで午後1時からの開催ということなのでね、ぜひお近くの方行かれてみてください。そしてですね、続いては東京と神奈川が合同で野外ミーティング開催いたします。場所の方は八王子市の片倉集いの森公園、よくね毎年やられてるところですね。さあ、そして同じか、こちらは10月9日月曜日、スポーツの日で祝日になってます。で、同じく10月9日はオール鳥取コンテスト開催されます。朝の6時から12時までということなのでね、ぜひ皆さんね、コンテストの方も参加してみてください。じゃあ、このビームアンテナではね、皆様からのご意見やご感想、そしてリクエスト曲お待ちしております。 FM パルルンの方までね、メールで送っていただければ、採用された方にはコールサイン入りのキーホルダープレゼントさせていただいておりますのでね、どんどん送ってくださいね。さあ、それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。